はい、それでは今日の52編、このダビデがアヒメレクの家に来たという前書きが一応は書いてありますが、これは実節であるように神の家にとどまりますってあります。このダビデの時代にはまだ神の家、神殿はできていなかったわけなんですね。これはソロモンの時代で、こうした前書きっていうのはだからですね、後の時代にいろいろ少し関連があるということで付けられたわけですね。そういう意味で、参考程度に後の時代の人がどういうふうな観点からこれを読もうとしたかというそういうこととして、参考にはなりますが、その文字通りそういうことには当てはまらないことが多いわけですね。それで、ここで、まず、神様の慈しみっていうことがですね、ここで、特に出てきておるというのが分かります。それは最初からですね、このように、神の慈しみが絶えることがないという言葉がまずこういうふうに出てきておるわけです。こういうことの前提に立って、いろんな物事に私たちは対処するということが現代の私たちにも非常に重要なことだと思うんですね。この詩を書いた人の近くにはですね、力を持った者が絶えず悪事をこのように破滅に落とすような言葉、こうした言葉を持ってですね、敵対的に攻撃してくると、そういう状況があってもあってもですね、一方では神の慈しみですね、これはヘセッドという言葉です。これは耐えることがないと、こういうふうな短いことを私たちがですね、本当に信じることができるときには、これはもう信仰に生きているということだと思うんですね。信仰っていうのはそういう甘い現実に酔うことではなくてですね、そういう絶えざる悪の中、あるいは矛盾の中で、それでもなおこのように神の慈しみは絶えることがないと、こういうふうに実際に信じ、またそれを信じて日々を生きようとするというところにあるわけですね。でこの神の慈しみっていうことがその後でもですね、この実節でも私はこのような悪意ある人間がすぐそばにいろいろと攻撃を仕掛けてくる、その中においてもですね、いよいよ限りなくって言います。これは永遠にというオーラームというヘブライ語で、永遠にとかとこしえにということでよく使われる言葉です。でこの11の言葉もですね、訳が変えられておりますが、とこしえに永遠に感謝を捧げると、非常に強い表現ですね。いよいよ限りなく、だからとこしえにっていうのは、これは元の言葉で同じ言葉が使ってあるわけなんですね。でこの私はオリーブの木で神の家にとどまると言った後で、日本語ではよく限りなく一言ですが、原文ではですね、このオーラームという他にもう一つですね、永遠を表すというような継続を表すような言葉が使われてあるわけなんですね。ですから英語訳なんかって強調もされておるわけです。Forever and ever. I trust in the steadfast love of God forever and ever. ずっ ったというふうになりますね。そういうことで、ずっと続くということです。で、このように永遠にどこまでも神様により頼むということは、自ずからまた神様にずっとですね、感謝をし続けることができるということにもなっていくと思うんですね。ですから、耐えることはないと。3節とかこの10節とか11節で、神のヘセッドの永遠性ということ、それで私自分自身も永遠にどこまでも神の慈しみと、非常に私はずっとという程度で言うんです。こういうふうに、よいよ限りなく神に栄光があるとか、そういう類の言葉なんですね。このオーラームよいよ限りなくて、これ私というのが一人称ですから、普通はこういう言い方を私たちはちょっとしないわけですね。地上にある間、慈しみにより頼むという表現しか普通は成り立たないと思われるのに、いよいよ限りなく、自分が死んだ後もっていうか、そういうふうに、ね、まあ、得意な表現になっているわけ。そのぐらいですね、このより頼むっていうふうな行為姿勢はね、ずっと続くんだと。それは私というのが一応そうなんですけれども、私自分を超えてですね、この人間というものはずっと神の美しみにより頼む人がおると。そしてまた永遠にというのも同じような言葉です。同じような言葉、同じ言葉ですね。オラムというのを使っているのは、それにずっとこの感謝を捧げるという人がですね、ずっと続くと、まあ、そういうふうに、私の深い経験からですね、これはずっとこういうふうにより頼む人、感謝を捧げる感謝とか、そういう信者は続くということを、いわば予見しているという言葉ですね。自分だけだったらこういうことは使わないわけです。永遠によい限りなくとか。それで、この私と一人称だったけれども、この11の最後、あなたの慈しみる生きる人にというようなことで、出てきておるわけですね。慈しみに生きる人というふうになれば、まあ、誰でも含むわけです。そういうことで、そういうふうにここはですね、神様の永遠性と信頼の永遠性ということを言っているんです。それがこのような破滅をもたらすようなこと、悪事を誇るもの、そして舌が刃物のように鋭く人を欺くとか、正しいこと、まあ、嘘を好み破滅に落とすことは、ここにはですね、特にですね、武力的攻撃っていうのも旧約ではよく出てくるけれども、そうではなくって、ここでは特にその言葉っていうものが破滅に落とすような、あるいは欺くような刃物のようなと。で、破滅にもたらすと、非常にさまざまな表現を使って書いてありますが、武力だけで、なくてですね、言葉だけでもこの人間というのは破滅に落とすことができるということなんですね。そういう言葉の恐ろしさということを、この詩を作った人は特に深く経験し、また掲示されていたということが、このところから考えられるわけです。で、他の詩はこういうふうにいろいろ言われる、いろいろ罵詈雑言を言うとかいうこともありますが、他にも実際問いに罠をかけて、あるいは攻撃してくるということもよく書いてありますが、ここでは全くこの詩を作った人に敵対する人は、こういう言葉ですね、非常に憎しみの言葉、悪意の言葉、鋭い言葉によって、この詩人ですね、この作者に対して、そういう意味でいわば霊的な攻撃を仕掛けてくるという、これは 人間のさまざまなもの、あるいはサタン的なものもですね、そういう言葉に、では乗ってですね、人に、襲ってくるということを、この詩を作った人も非常に深く知っていたようです。善よりも悪を、正しい言葉よりも嘘を好む。どうしてこんなことが起こるのか、破滅に落とすような言葉をあえて好むと。人間が心に思っているだけでは重大なことにならなくても、ひとたび言えばですね、これはもう全然違った波及力を持つですね。これは例えば地位が高いほどそうなんです。師匠が何かで一言言ったらですね、自分はもうこれからまだ安くに行くんだなんて言ったら、ちょっと匂わしただけでもう非常にいろんな難しい問題ですね。中国も日本はしたら、まあ、10億以上の人間が一挙にですね、そんなものに巻き込まれるということも起こるように、言葉にだんだん黙っとったそういうことは分からんけど、一遍言葉に出したら断然違う波及力を持つということがあるわけですよね。それはもう当然そうで、あの人はあんな悪いことをしてるとかいうの黙っとればそれで、ひとたび言ってしまったら、全く違った波及力を持ってしまうと。そういうこの言葉のある意味でですね、この特別な恐ろしさというものをこの詩を作った人は特に経験したと。だからここに焦点を当てて書いてあるということだと思うんですね。こうしたことは私たちもですね、いろんな子供の時からふとしたことをですね、担任の先生とかあるいは同級生とかが言ったことをですね、何かしらのこういうのはどうしてもこの心の中にですね、石の針のように棘のように刺さって抜けないとかですね、そういうことがあって、そういうことはもっとひどいと学校行けなくなると。で、心の病気になって、ね、一生もう狂ってしまうという人もおるわけです。そういうふうに私たちの集会 のですね、関係した人もそういうような形で、学校時代にですね、そういうことが起こったということです。私が小学生時代に見ておったら全くそうでなくて、きちんとして性格的に本当に良かったのは、上級学校、それともう少し高学年の時に、ですから転校してきて非常に、悪意のある、いじめの言葉をいじめられてですね、本当に、精神的にもすごい打撃を受けてしまったということがあります。その他にも、知っていますが、中学生の時にふとしたことを言われたからですね、それから学校行けなくなって、もう今はもう大人になっているので誰も会えなくなってしまった。職業にもつけないまで、でも家に行っても誰も会おうとしないんですね。太ってしまって、一日ゴロゴロしているという状況が、ありますが、そういうこともですね、いかにこの悪意のある言葉っていうもの、あるいはそれほど本人が悪意あると思ってなくても、相手によってそれを受けたときには非常にこの大きな影響を及ぼすということですよね。ですから、その2番目に行ったとなる人の場合も、それで本当にちょっとした学校行けなくなって、大人になってもうまるでどこも行けないようになってしまったと。本当に破滅に落としられた。外部化しておいても誰も会おうとしないとなれば、本当にどうしようもなくなってしまうんですね。そういうことで、こういうこの言葉ですね。で、こういった面でやはり聖書の記者はですね、言葉っていうのを非常に重んじるところがあると思うんですね。その正反対の神の言葉がちょうどその対極にあるということで、そのまさに神の言葉、人間の言葉はしばしばこのように刃物のように鋭く相手に切りつけたり、破滅に落としたりするけど、それと全く逆にその破滅に陥った人を生かすようなのがあると。そういう言葉をですね、そんな言葉は私もキリストの言葉を知るまでは全く知らなかったから、自分が傷つけられたり、すると、これは、あの人はひどい人だとかですね、心の中にどっかに残ってしまう。それだけですけど、本当にそれを生かす言葉があるようと思わなかったですね。 で、こういう不思議な、ひとたび、この外に出た言葉っていうのは、いろんな悪影響を及ぼしているようなことは、この、ですね、新約聖書にも出ています。これも随分激しい言葉で言ってますが、今日のところとどっかその言葉のですね、害悪というものについて、書いてありますね。これは新約聖書の、424ページです。424ページにヤコブの手紙ですね、よく記されていますが、この3章ですね、3章のもう4、8節の言い方ですね、これほどはっきり書いてあるのは今日のところと、対応しているような、舌を制御できる人は一人もいなくて、舌はですね、死をもたらす毒だっていう、毒を持っているとか言う、これも全く今のところそうですね、破滅に落とす言葉をも持っている人がおるっていう、死をもたらす毒にしてるとかいう、これも最大級の表現だと思うんですね。ここで舌とあるように、一遍出てしまうことが出てしまったら、こういう影響を及ぼすというわけですね。心にまだじっと溜めてある間は、そんなにまだ破壊的な影響を他者に持たないわけですよね。それは、例えば人前でですね、ある人バカだと思ってと、そのみんなの前にお前バカだとか言ったら、これも、場合によってはですね、非常に師匠は、特に多くの人の目の前に侮辱すれば、そういうふうに、ひとたび出てしまうと、こういうことが、死の毒にもなるというわけですね。そういうことで、このヤコブの手紙を書いた人、ヤコブもですね、この問題の深刻な影響というものを知っていたということがわかるわけです。で、ところがこれほど死の毒に満ちているのに、どういうことか、自分の舌なのにそれを支配できない。そういう驚くべき人間の罪があるということをこのヤコブ氏の使者が言っているわけですね。それがこの三章の初めの時でも言っているというわけですね。言葉で過ちを犯さないんだ、正義で感じない人だと、こんな人は誰でも怒ってしまうと、言葉出てしまったものですね。思っている、思うっていうのはちらりと思うのはいろんな人間にいろんな思いが出るが、出てしまうともう格段の影響が違うということですね。はい、それでは元に帰りますが、そういうことで、その恐ろしい力に対処できるのは、これこそ神の慈しみだというわけですね。言おうとしていること。神の慈しみがなければ、こういうふうな人間世界の数々の毒に満ちた言葉、あるいはこういう刃物のような言葉、破滅に落とす言葉によって、人間関係っていうものは壊されていく。そういうことになると思うんですね。その壊されたり傷ついて、あるいは汚れたりしたものを清め、またそれを元に修復してくれるものはといえば、これは神の慈しみしかないわけです。神の慈しみ、そういう何がどんなの毒に満ちたものがあろうとも、さっき言いましたように、神の慈しみはまず絶えることはないのだと。というわけですね。この三節、神の慈しみも耐えることはないかでなくて、ないですよね。そのように言葉っていうものの罪の重さがあるからですね、そういうような言葉を 吐いて、それを少しも悪いと思わない場合には、神様はその重さに匹敵する罰を与えるということをですね、書いてあります。これも随分また激しい言葉で何せって書いてあります。これはまあヤコブもそういうふうな意味合いの言葉を言ってたわけですね。そういうふうにさっきのところの三章の六節にはですね、そういうした不義の世界のままに、もしさっきの424ページですが、この6節を見たらですね、舌は火で不義の世界だとか言ってですね、自らも地獄の火によって、要するに裁きの火によって燃やされると、こういうふうな悪い状態のままでですね、悔い改めなかったら、その罪の重さの上に焼かれるとまで言って、でそれが、まあ、今日のところと、支援とはですね、永久に滅ぼされるとかいう強い表現で言ってるのとですね、まあ、対応してるということです。まあ、言葉が激しいからちょっと驚くような表現ですから、なんとなくこういうところは立ち止まって考えないかと思うんですけど、やはり現実に私自身もですね、こういった言葉というものどんだけ時場合においてはですね、人間というのは打撃を受けるかということを知らされてきたわけですが、けども人間の弱さ罪のゆえにですね、自分の言葉が他者にどういうふうな開きを与えたかっていうことはなんか分からないわけなんですね。さっきのヤコブのところになって、自分では制御できない、自分ではなかなか分からないわけです。だから非常に唾液をもう何らかの形で一体としても、それぞれに自分では、まあ、その分からないところがあるわけですね。まあ、そういうことで、だからこそ一層、まあ、私たちは神の言葉に頼るとですね、聖書でキリスト教でなぜ神の言葉というのかと、それは人間の言葉がこのようなある種の毒に満ちているところがあるからだと。だから完全にその毒のない、あるいは毒を消してしまう、逆にかえって清い、完全な清いものを注ぐもの、これはもう神の言葉だということなんですね。でそういう、まあ、神の言葉のような清さ、毒と正反対のものを目に見える形として、神様はこの自然の世界をも作られたということだと思うんですね。で自然の世界はここに破滅に落としたり欺いたりですね、刃物に切りつけたり、そんなことがもう全くない、非常にこのソフトで美しくて力あってですね、原始意見があるとかいうですね、大自然の姿たちつまりそういうところがあります。まあ、そういうふうにして、言葉の悪が裁かれるときには発説であるように、それを見て、神より一層恐れるようになると。で、この男笑って言ってありますが、まあ、そういう人は悪意ある言葉のままに、これでもしている人々はですね、神を力と頼まないで、自分の莫大な富、持っているもの、財産ですね、昔やった人いた、要するにこういうもの、自分の滅ぼすもの、これは何を言おうとしたらはっきりしませんが、自分を滅ぼすある力、悪意のある力、悪の力、まあ、そういったものにより頼むと。まあ、これは神様を信じない人は、悪意を力と思ってですね、憎しみが強いほど相手をつまかすとかいうふうに思っている人はありますよね。戦争ってまあそういうことです。ものすごい憎んで相手を殺し、みんな皆殺しにするというのは、そんなことを勝利するんだと。鬼畜霊言って言ったりしたのは、まあ、そういうことですよね。そんなふうな考え方自身が自分を滅ぼされるのに、勝手にみんなを鬼畜霊言だとか言ってですね、それに祭り上げてきてしまう。そういうことです。で、ついに、そのような悪意のなっても、神様の滅ぼす力、正義の力、慈しみ、そういうものを絶えず結びついているときには、生い茂るオリーブの木のようなものだと実感するというわけです。 こういう養分は全く人間の関係、人間関係、人間の言葉からでなくて、神様から来ている、神の慈しみから来ている時にはこういうふうな気持ちになれるということだと思うんですね。いくら人間のそういうさまざまな良くない言葉が当たりに氾濫しようとも、それでもなお私は緑に生い茂るオリーブの木だと。そして神の家にとどまり続けることができる。これはまあ神と共にあることができると、今の私たちではそういうことです。ですから、まあ、慈しみによりたのも、それを神の慈しみ、それは皆に置き換えているわけですね。神の慈しみ、本質が、まあ、皆と言い換えられているだけです。神様の慈しみに望みを置くとなることですね。で、あなたの慈しみにヘセッド、あなたのヘセッドに信頼して、あなたのヘセッドに生かされて生きるに対して恵みを加えてありますが、これはトーブというよく言われることです。トーブというのは善悪の源というような善と訳されているんですけど、あれが非常に何十、40種類も訳されたりするというのは良いこと全般に言うのであってですね、善悪の君とか道徳というのは善と訳してしまったら意味が非常に狭くなってしまうということを何度も前から言っているところですね。非常に頭部だと、神様の施設と慈しみに生きる人に対しては神様はいつも頭部であると。これはまあ恵み会、あるいは非常に好ましいお方と、非常に清いお方に、さまざまに意味合いがあるということですですね。これは恵みがあなたの皆に、ここでまあ本来取り切れるわけですね。あなたの皆に信頼を置くというようになっているわけです。はい、まあ、私たちもいろんなことがあったら時期に感謝ができなくなったりしますが、こういう十一節に永遠に感謝ですね、感謝を捧げるためにこの感謝と賛美は本当に近い関係で、感謝ができない場合には賛美なんてできるはずがないですね。神様素晴らしいとか、そういうことで、こういう悪意のある中での祈りこそは私たちをそれに巻き込まれないで、その中でオリーブの木としてですね。